本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソビトへの手紙1章何節から12節です。この方にあって私たちはその血による贖い罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになる御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。御心によりご計画のままを皆を行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたてるためです。アーメン。刑務所から脱出する映画の中でパピヨンと並んで代表的な作品といえばショーシャンクの空にでしょう。妻とその愛人を殺したという濡れ衣を着せられ、終身刑を宣告され、収監された若い銀行の副支店長、アンディ・デュフレーンが19年間にわたって綿密に準備を重ね、ついに脱獄するという内容です。ある悪質な看守長が弟の死によって大きな遺産を受け取ることになりましたが、巨額の税金を支払わなければならないことに不満を漏らしているのをアンディが偶然聞き、銀行での経験を生かして合法的に税金を減免する方法を教えました。これによりショーシャンク刑務所にいた全ての囚人がビールを3本ずつ飲むことができました。その後アンディの才能に目をつけた所長は彼に図書館を管理する仕事を任せました。アンディは看守たちの税金の減免や年末決算などを一手に引き受けて相談に乗りました。また所長の脱税行為を手伝い、裏金を管理することで囚人でありながらも様々な恩恵を受けていました。何よりもアンディは脱獄するために密かに手に入れた岩を砕ける先の尖ったハンマーで毎日少しずつ壁を掘っていきました。そして掘っていた部分には女優のカレンダーを貼って隠しました。このロックハンマーを秘密に手に入れてくれた仲間はそのロックハンマーで壁を掘って外に出ようとしたらサッカー場5個分の距離を掘らなければならない、それには600年はかかるだろうと言いましたが、アンディは20年もかからずに掘り終えました。脱獄に成功した後アンディが雨が降り注ぐ空に向かって両腕を広げて自由を味わうシーンは映画の中でも最も圧巻の場面です。その後アンディはスーツで整然と着飾り銀行へ向かい、彼が管理していた偽名の名義でできた所長の37万ドルを引き出し、その後刑務所内の不正に関する資料を新聞社に送りました。翌日の新聞にはショーシャンク刑務所の不正と殺人事件が大々的に取り上げられました。この映画のタイトルはショーシャンクの空にですが、現代はショーシャンクリデンプション、ショーシャンクの贖いです。主人公アンディが刑務所から脱出したのは事実ですが、それはその場から出るための代価を全て支払ったということを意味しています。だからこそ贖いなのです。今日の本文は真の誠の贖いとは何かについて明確に証言しています。ギリシャ語の聖書ではエペソ書1章3節から14節までの12節がただ一つの文で構成されています。使徒パウロはたとえ体が牢に閉じ込められていながらも 三位一体の神の働きについてその場で一気に書き上げた胸が熱くなる感動がそのまま感じられます。私たちがどのようにして神の子供になることができたのか、私たちの救いがどのような過程を経て成し遂げられたのか、そして私たちが得た救いがどのように保証されるのかについて証言しています。3節から6節は、私たちを神の子供としてくださるために父なる神の御業について証言しています。神は私たちにキリストにあるすべての祝福と天に属するすべての霊的な祝福を与え、世界が作られる前に私たちを選んでくださり、私たちを神の子供としてくださっただけでなく、これらすべてを無償で与えてくださったと述べています。そして本文7節から12節は、私たちの救いのために御子なる神の御業についての証言です。7節です。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。使徒パウロは私たちに神の恵みの豊かさが注がれたと言っています。パウロがこのように自信を持って言える根拠は、彼自身が誰よりも神の豊かな恵みを経験したからです。イエス・キリストとその教え、キリストに従う人々に対してあれほど敵対的だった自分が、その方とその方の言葉を伝える使徒になったことほど、神の恵みの豊かさを示す良い例はないからです。またヘブル人への手紙10章は、旧約聖書に登場する信仰の人々を記録した信仰の伝道と呼ばれています。そこにはモーセについて、彼はパロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りましたと記されています。またキリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いましたとも書かれています。実際私たちが出エジプト記を通して知っているように、モーセはエジプト人が自分と同じ民族のヘブライ人を殴るのを目撃し、そのエジプト人を殺して砂の中に隠しました。その後その事実が発覚し、パロがモーセを殺そうとしたため、モーセは密かにミディアンの荒野に逃げました。それにもかかわらず、ヘブル書の著者がモーセについてこのように書いたのは、モーセが80歳で神のお召しを受けてから、彼が120歳になるまで神様に従ったためにモーセをこのように受け入れてくださったからだと述べました。このように神様は誠に恵みを豊かに与えてくださる方です。モーセに関して神の恵みの豊かさを確認できる場面がもう一つあります。エジプトで400年間も奴隷生活を送っていたイスラエルの民がモーセの導きによってついにエジプトを脱出します。その出来事はイスラエルの民にとって決して忘れることも忘れられることもない最高で最大で最上の出来事です。ですから旧約聖書の中で出エジプトの出来事を語るとき、神様が強い御手と腕を伸ばして、で、あなた、すなわちイスラエルを導いてくださったと言います。神様の御手と御腕は天地万物をお作りになり、それを運行される創造主の手と腕です。イスラエルの民が紅海を渡った後、一つの声で神に向かって捧げた歌が出エジプト記15章1節から18節に記されています。その中の一節です。 出エジプト記15章1節です。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ馬と乗り手を等海の中に投げ込まれたゆえに。この歌が歌われたのは言うまでもなく、神の御業と恵みによってイスラエルの子孫が紅海を渡り、エジプトの軍隊が溺れたその時を指します。イスラエルの子孫は紅海を渡りながら壮大な神の御業を目撃しました。そこで今この歌を歌い、私は主を賛美しようと一人称で表現します。この歌はモーセが先導して歌い、イスラエルの子孫がそれに続いて歌ったものでしょう。それにもかかわらず、まるで一人が歌っているように表現されているのは、今体験した神の御業がイスラエルの子孫一人一人が体験したものであり、したがってそれぞれが歌っているのと同じだということです。ところが全イスラエルの民が感激してこの歌を歌ったにもかかわらず、その後にミリアムと女たちもまた歌を歌いました。出エジプト記15章19節から21節です。パラの馬が戦車や騎兵とともに海の中に入った時、主は海の水を彼らの上に返されたのであった。しかしイスラエル人は海の真ん中の乾いた土の上を歩いていった。アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え。主は輝かしくも勝利を収められ馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。この言葉の込み出しはミリアムの歌です。なぜミリアムはすでに全イスラエルの民が一斉に神様に向かって歌を歌ったにもかかわらずさらに歌を歌ったのでしょうか。その前に神様に向かって歌った歌に抜けた部分があったからだろうかとも考えますが、内容を見ると同じ内容を繰り返しています。この歌を歌った理由は、出エジプトの出来事がミリアムにとって他の人よりも感激的だったからだと思われます。救いの御業はいつも個人的な出来事です。自分に起きていない他人の救いの出来事は自分には何の意味もありません。まず自分に救いの出来事があってこそ、他人に起こった救いの出来事にも感動するようになります。ですから信仰は、私の神、私の主から私たちの神、私たちの主へと広がっていきます。ミリアムが手にタンバリンを持って歌っている時の彼女の年齢はどれくらいだったでしょうか。モーセには3歳年上の兄アロンがおり、その上にミリアムがいます。モーセが生まれた時、パロの命令でイスラエルの男児はすべてナイル川に投げ込んで殺されなければなりませんでした。モーセは3ヶ月間こっそり家で育てられた後、パピルスのカゴに入れられてナイル川の足の間に隠されました。そのカゴの中の血の巫女モーセをパロの娘が育てることになりましたが、その娘にモーセを育てるウバを紹介したのが、ミリアムでした。これらを考えるとミリアムはモーセと10歳以上の年の差があったと思われます。したがってタンバリンを持って全イスラエルの女性たちの前で歌っているミリアムは90歳をはるかに超えたおばあさんです。それなら何が90歳を迎えたおばあさんのミリアムにそのように歌わせたのでしょうか。ミリアムは弟モーセの生涯についてよく知っています。モーセは生まれてから 自分の家で3ヶ月しか過ごすことができませんでした。そして母の血を飲んで母の腕の中で育てられたものの、人々の前では母を母と呼べず、乳母と呼ばなければなりませんでした。実際には自分とは何の関係もないパロの娘を母と呼ばなければならなかったのです。それでもそんな弟が40年間エジプトの宮殿で生活したので、たとえアイデンティティの混乱があっても快適に生活することができたのが救いだったかもしれません。しかし40歳の時に弟は殺人者かつ逃亡者となり、ミディアンの荒野で妻の家で暮らし、忘れられた存在として生きていました。彼の長男の名前はゲルショムで、客という意味です。異邦の地で定住者ではなく旅人として生きる姿をはっきりと示しています。すべての人がモーセを忘れていた時、モーセが生きているのか死んでいるのかもわからず、生きていたとしても死ぬ時を待たなければならない存在だと思われていた時、神様が弟を呼んでくださいました。そしてイスラエルの民をエジプトから脱出させるという驚くべき御業の道具として用いてくださいました。それを見守る姉の気持ちはいかばかりだったでしょうか。ミリアムの歌からその気持ちが強く感じられます。皆さん、主なる神を賛美しましょう。主は高く栄光に満ちた方です。馬とその騎手を海に投げ込まれました。私の弟を再び呼んでくださった神は憐れみに満ちた方です。神は皆さんにも豊かに憐れみを満たしてくださる方です。神様の恵みの豊かさをよく示すもう一つの例は、ルカによる福音書15章に登場する家を出た次男を取り戻した父の例え話です。次男は父が生きている間は決して要求できないはずの自分の分け前を前もって受け取り、遠い国へと行ってそこで放蕩し、その財産を全て使い果たしてしまいました。私たちが神様から離れ自分という王国で生きる生活は全て遠い国での生活と同じです。そこでは神様の導きと恵みによって生きるのではなく、自分で全ての責任を果たさなければならないからです。また父なる神様から離れた生活は全て虚しく、その言動は正しいものではありません。父なる神から離れて生きることは、たとえどれだけ多くのものを手に入れてそれらを享受しても、または驚くべき業績を達成して人々から羨まれるとしても、その人生は虚しく正しいと言えません。あるいはそのような生活をしている人が、私は誰よりも誠実に生き、誰よりも一生懸命に生きてきましたと言って自分の人生について同意しないかもしれません。しかしその人が神に立ち返り、神と向き合う時に気づくようになります。過去の人生がどれだけ放蕩であったか、それがどれほど神様に罪を犯してきた人生であったかを悟るのです。家を出た次男が持っていた財産を全て使い果たし、困窮していた時、さらにその国に飢饉が起こり、豚の世話をしながら豚が食べる稲子豆で空腹を満たしたいと思いながらも、それさえも与えてくれる人がいない時に自分の実情に気づき、父がどのような方であるかを思い出したのです。ルカの福音書15章17節から19節です。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。 立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。次男はようやく過去に自分がどれほど誤った考えをしていたのかを正しく考えるようになりました。今の自分の立場が父の家で働く雇い人よりも劣ることを知ったのです。自分が雇われる立場になって初めて自分の実家で働く人と比較することができたのです。そして父のことを再び考えるようになりました。自分の主人は好きなだけ働かせた挙句、豚が食べる稲子豆さえも与えようとしないケチな人でしたが、それに対して父は雇い人に仕事をさせて、その雇い人が食料を蓄えることができるほどの給料を与える情け深い人であることにようやく気づいたのです。しかし次男は、父は次男が考えている程度の人ではありませんでした。ルカの福音書15章22節から24節です。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして、肥えた子牛を引いてきてほしなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったんだから。そして彼らは祝宴を始めた。父は次男が思ってた以上に、はるかに豊かな方でした。一番良い着物という言葉の文字通りの意味は最初の服です。父は次男が戻ってくることを信じており、戻ってきた時に着せるための服の順番を決めておいたんですが、その中から一番を持って着て着せるように指示したんです。そして服は身分を意味します。定年を迎えて警察の制服を脱ぎましたといえば、それはもう警察の身分ではないということです。父が次男に最も良い服を着せたというのは、息子としての身分が回復されたことを意味します。また父はしもべたちに次男の手に指輪をはめさせましたが、それは息子としての権利が回復されたことを意味します。次男は家を出るとき、遺産の中から自分の分をすべて持ち出しました。彼が戻ってこなかったならば、それで終わりだったでしょう。しかし父が彼に指輪をはめてあげることで、遺産を受け取る前の状態に戻してくれたんです。そして父はしもべたちに次男に靴を履かせるようにしました。古代において靴は自由人の証であり、主人の息子であることを確認させるものでした。当時しもべたちは靴を履いていませんでした。また父は肥えた子牛、その肥えた子牛をほふって宴会を開きました。次男が戻ったらほふると決めていたものでした。次男の行動を見ると、彼が戻ってきた時に父が最低でも3年間は顔を合わせず、口も聞かず、食事も別々にしよう、お前を見ると怒りがこみ上げてきてどうしようもないと言ってもおかしくありません。もしくはこれから20年間は日雇い労働者と一緒に働いて、彼ら食べて寝る場所で生活をしろ、もちろん賃金は一銭もないと言うべきかもしれません。しかし父は次男が遺産を持ち出して放蕩生活をして戻ってきたのではなく、狭い部屋で数年間準備して大きな試験に首席合格して戻ってきた人のように迎え入れました。人生において死よりも大きな出来事はありません。どんなに聡明な人であろうと、 まだどんなに影響力のある人であろうと、息を吐いてもう一度吸うことができなくなった瞬間に全ては終わります。世界最高の学者100人の知識と死を天秤にかければ、天秤は死の方に傾くでしょう。世界の100大富豪の財産と死を天秤にかけても、やはり死の方に傾きます。世界のすべての大統領と王の権力と死を天秤にかけても、やはり死の方に傾きます。生命がどれほど尊いか、イエス様が全世界と交換できないものだとおっしゃったではありませんか。父は次男が死んでから生き返ったものとみなしました。だからこそ他の何もこの息子を変えることはできないんです。そして誰が何を言おうと、これが私の息子だと宣言しているのです。この父が私たちが信じる神様です。このように神の父は恵みに満ちたお方です。7節をもう一度お読みいたします。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。神様が私たちにその恵みの豊かさをもって施してくださったものは、イエス・キリストの血による贖い、罪の許しです。皆さん、ルツ記の内容をよくご存知だと思います。エリメレクとナオミ夫婦と二人の息子たちはベツレヘムに住んでいましたが、ベツレヘムに大きな飢饉が起こりました。その飢饉から逃れるためにモアブに一時移りましたが、一時的は実際には10年でした。その間に夫と二人の息子たちは皆亡くなり、ナオミはモアブの嫁であるルツと共にベツレヘムに戻りましたが、何も持っていませんでした。ナオミはルツに畑で穀物を拾ってくるように言いましたが、その畑は親族であるボアズのものでした。そのボアズについてこのように言います。ルツ記2章20節の後半です。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。イスラエルの民がカナンに入って住むようになった時、神は土地を売買することを禁じました。もし売買が行われたとしても、50年が来ると全て元の所有者に戻さなければなりませんでした。また途中で売られた土地を買い戻す方としても、その能力がない場合にはそれを代わりに買ってくれる人、すなわちゴエルと呼びました。ナオミにはもっと近い親族がいましたが、その人はナオミの家の土地を買い戻すゴエルになることを拒否しました。そのためボアズがゴエルとなり、ルツと結婚してダビデとイエスの先祖となりました。ヨハネの福音書3章16節です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神がご自身の一人子をこの世に送ってくださったのは、私たちが彼を信じて滅びることなく永遠の命を得るためです。つまり神がご自身の一人子を送ってくださらなかったならば、私たちは滅びるほかなく永遠の死に至る存在だったということです。すなわちイエス・キリスト、神の一人子だけが永遠のゴエル、贖い主となるのです。 ローマ人の手紙3章24節です。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。贖いは当時奴隷市場で使われていた言葉です。奴隷の代金を支払い、奴隷を解放する権利を買うことを意味します。私たちが聖書で読んで知っている通り、罪の報酬は死です。私たちはすでに罪を犯しているため、その罪の代価として永遠に死ななければなりません。しかしイエス様がこの世に来て、私たちが支払わなければならない罪の代価を代わりに支払い、十字架で死なれました。イエス・キリストは私たちに永遠の命を贖い戻す永遠のゴエルなのです。第二の聖書と呼ばれる書籍がいくつかあります。その中の一つがジョン・バニアンの天路歴帝です。内容は主人公クリスチャンが滅びの町を離れ、永遠の都であるシオン山を目指していく様子を描いた寓話小説です。その中に次のような内容があります。クリスチャンが巡礼の道を進んでいると、困難という山にたどり着きました。その山を登る道も困難と呼ばれていました。その道には一つの泉があるだけで、それ以外には何も見えませんでした。クリスチャンは歩いたり走ってその山を登っていきました。傾斜が急な場所では膝をついて這い上がることもありました。ついにクリスチャンは主が巡礼者のために作られた美しさという宮殿に出会いました。そこには目覚めという門営がいました。クリスチャンが尋ねます。先生、これは何の家ですか？一晩ここに泊まることはできますか？門営が答えます。この家はこの丘の主人が建てたもので、巡礼者を安心させ安全を保障するために作られたものです。あなたはどこから来てどこに向かうのですか？クリスチャンは答えます。滅びの町から出てシオン山を目指している巡礼者です。門営が再び、聞きます。あなたの名前は何ですか？クリスチャンはこのように答えます。今の名前はクリスチャンですが、最初の名前は恵みのないものでした。恵みのないものは私たち皆の元の名前でした。イエス・キリストの贖い、すなわち罪の許しが私たちを恵みのあるものにし、クリスチャンにしました。主の贖い、つまり主の罪の許しは私たちの信仰の確信中の確信です。私たちが主に向かって窓を開けるとき、この恵みの豊かさが私たちの生活に常に宿っていることを確認することができます。私たちがイエス・キリストの贖いという神様の豊かな恵みを受けた人であるということを受け入れるなら、私たち全員がその恵みを伝える人になりましょう。自分が神様の豊かな恩恵を受けたことを知っている人は、自分が神様の恵みの終着点になろうとせず、神様の恵みの通過点になろうとします。自分自身が神様の恵みの終着点となり、神様の恵みを独占しようとする人は、まだ神様の恵みを知らない人です。神様の豊かな恵みは溢れるため、一箇所にとどまらず常に流れ続けるからです。誰かが私たちにイエス・キリストの贖い、神様の豊かな恵みを伝える通路となっているなら、今度は私たちがその役割を果たす番です。私たちが 誠にその通路となるなら、私たちの生活には生命の実が満ち溢れるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは本来恵みのないものでした。神様は世界が創造される前に私たちを選び、私たちをあなたの子供として予定し、イエス・キリストの血によって私たちに贖いと罪の許しを与えてくださいました。その結果、私たちは神様が与えてくださる豊かな恵みを享受する子供となりました。時には私たちそれぞれの生活がミディアンの荒野で義父の羊を飼いながら生きるモーセのように見えることもありますが、神様の恵みが自分から離れたと誤って判断したり、自分の人生が神に見捨てられ、自分は神に忘れられた存在だと自分を悲観するようなことがないようにしてください。自分が後に受け取る遺産を先に受け取って家を出た次男が浪費し空っぽになり、靴も履かずに家に戻った時、父がその息子を元の状態に回復させてくれたように、父なる主も私たちにそのような方であることを忘れないようにしてください。何よりも私たちの永遠の贖い主である主に向かって、私たちの窓を開け、私たちが主の豊かな恵みを受けた者らしく生きることができるようにしてください。もし誰かが私たちを使えてくれたことで、私たちが主の贖いを受けたものであると信じるなら、今度はその通路の役割を私たちが担うようにしてください。一瞬でも私たちが神様の豊かな恵みの終着点になろうとしていることがないようにしてください。私たちが誠に神様の恵みの通路、恵みの通過点となるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。